1. 知ってる？教えて。断るということ。4分30秒。内閣府の令和5年版高齢社会白書では、令和3年時点で65歳以上の高齢者のいる世帯は、約2580万世帯で、全世帯の 49.7% を占めていると報告されています。おおよそ2世帯に1世帯が高齢者がいる世帯となっており、高齢者だけの世帯や高齢者の一人暮らしも増えています。このことから、昼間一人で家にいる高齢者が多くいると推察され、訪問販売や電話勧誘販売等のトラブルに巻き込まれてしまうケースが多くあると思われます。トラブルを避けるにはそのような機会を作らない、つまり、事業者からの訪問や電話に出ない、応対しないのが望ましいのですが、高齢者の中には心情的にそのような行動が取れない方もいらっしゃるようです。1. 事業者は親切で教えてくれていると思うけど、断った方が良いの？お宅の屋根がずれている。近所に迷惑がかかると困ると思うので直した方が良い。古い給湯器を点検します。赤い炎が出ているのでガスコンロを交換した方が良い。どれも親切な言葉に聞こえますが、実は高額な契約でトラブルになるケースに見られる勧誘手口です。2. 何度も勧誘されるので断りたいけど、はっきり断るのは気が引ける。自分に必要のないものを勧誘された場合は、はっきり断りましょう。いりません。興味がありません。契約はしません。と、相手にこちらが断っているという言葉を伝えることが重要です。特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売等で一度断られた人への再勧誘が禁止されています。曖昧な返答をした結果、もう少し粘れば契約してくれるかも、と相手に思われて、不要な契約をしてしまった、ということになる前に、はっきり断りましょう。突然訪ねてくるような事業者の勧誘に対して断ることは、決して悪いことではありません。断ることで事業者から嫌がらせをされたりするのではないかと心配になる方も中にはいると思いますが、事業者から見れば大勢いる対象の中の一人に過ぎません。どうしても自分では断れないと思ったときは、その場で契約せずに周囲の人や消費生活センターへ相談しましょう。3. 自分は騙されないと思っている。断るべきときには断れると思っているが。消費者白書では、自身の騙されやすさを把握しておくことが被害防止につながることを挙げています。一般的に良いとされる外見や身分等、目立つ特徴に引きずられて人の評価を決めてしまうハロー効果の影響を受けやすい人が、後悔やトラブルに至りやすい傾向があるようです。自分は大丈夫と思っている人でも、自分の心理傾向をつかんでおき、相手の言葉に騙される可能性があることを認識しておきましょう。騙されやすさを測る心理チェックリストは、消費者庁と国民生活センターのサイトで見ることができます。目次3、試してみよう、騙されやすさ心理チェックでその一部をご紹介していますので、ぜひお試しください。ここまでは伊藤澄子でした。
2. 高齢者がカモにされている？2分。高齢者を狙った悪質商法の相談が依然として多く寄せられています。特に平日の日中に在宅していることが多い高齢者宅を狙った訪問勧誘の被害が目立っていて、不要品の買い取りや屋根の修理の話を持ちかけてくる業者による被害が代表的な例です。そもそも、なぜ悪質な業者は高齢者を狙うのでしょうか。 高齢者の消費者被害の特徴。高齢者の消費者トラブルにはこのような特徴があります。2つの特徴。1つ目、騙されたことに気づきにくい。日常の中で孤独を感じている高齢者の心理につけ込んで、優しい言葉で近づき、話し相手をするうちに親しみを覚えさせて高額な契約を結ばせるといったケースでは、高齢者自身が悪質な手口にかかったことを自覚していない場合があります。2つ目、被害に遭っても誰かに相談しない。被害に遭ったことを自覚している場合でも、騙されたことを恥ずかしく思ってしまったり、家族に迷惑をかけたくないと考えるあまり、誰にも相談できずに一人で悩んでいることがあります。ここがポイント。このように、高齢者を狙って、カモにする悪質業者がいます。被害を未然に防ぐには、高齢者と身近に接している方々の気づきと相談窓口へつないでいただくことが重要です。試してみよう。騙されやすさ心理チェック。2分。出典、消費者庁見守りガイドブックより抜粋。項目が9つ挙げられています。1、自分の周りには悪い人はいないと思う。2、相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ。3、たまたま運の悪い人がトラブルに遭うのだと思う。ここまでの1、2、3の項目に該当した人は、トラブルに対して危機感が薄い傾向があります。4、知人から聞いた、よかったと聞くとやってみようかと思う。5、有名人や肩書きのある人の言うことはつい信用してしまう。6、人から勧められると断れない方だ。ここまでの4、5、6の項目に該当した人は、騙されていることに気がつかない傾向があります。7、迷惑をかけたくないので家族にも黙っていることがある。8、実際身近に相談できる人があまりいない。9、しっかり者だと思われたい。ここまでの7、8、9の項目に該当した人は、騙されたとき一人で抱え込んでしまう傾向があります。当てはまる項目が多いほど、消費者トラブルに遭う危険度が高い傾向にあります。ここまでは村瀬佳代子でした。
4、地域包括支援センターより、高齢者のこと何でもご相談ください。3分。地域の見守りで高齢者がいつまでも安心して過ごせます。市内には4カ所の地域包括支援センターがあり、高齢者の困りごとなど何でも相談に乗っています。このような困りごとはありませんか？最近怪しい人が出入りしている。介護が必要になったけどどうしたらいいの？詐欺の電話がかかってきて困っている。地域包括支援センターでは、高齢者に関するあらゆる相談に乗っています。こんなことを相談しても良いのかと感じることでも大丈夫。地域包括支援センターには、保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されています。それぞれが専門的見地から相談に乗り、相互で話し合いながら検討を行い、必要な時には他の専門機関を紹介し、引き継ぎを行います。困りごとはそのままにせず解決しましょう。自宅への訪問も可能です。担当地区をご確認いただき、お気軽にご連絡ください。地域包括支援センター4カ所。1つ目、清瀬社協地域包括支援センター。担当地区、 上清と、中清と、下清と、元町。電話 042-495-5516。 二つ目、清瀬親愛地域包括支援センター。担当地区、松山、竹岡、梅園、野塩。電話 042-492-1850。三つ目、清瀬聖雅地域包括支援センター。担当地区、中里、下地区、朝日が丘。電話 042-495-1370。四つ目、清瀬市地域包括支援センター。電話 042-497-2082。消費生活センターは今年の4月に移転しました。1分30秒。移転後も今まで通り、市民の皆様の消費生活に関する相談や、消費者教育の拠点施設として、消費生活相談、消費者教育啓発活動、消費生活情報の発信、消費者活動の支援などを行っています。所在地、郵便番号 204-0021、 清瀬市元町 1-2-11 アミュービル5階。電話 042-495-6211。 受付日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。アミュービルの写真と案内図があります。案内図、清瀬駅北口を出て右へロータリーに沿って進み、突き当たりがアミュービルです。清瀬市消費生活センターアミュービル5階とあります。案内図終わり。6、自動通話録音機能付き電話機等、購入費補助金。30秒。高齢者の電話による消費者被害防止のため、市内在住の65歳以上の方が、自動通話録音機能付きの電話機を購入した際の、購入費の4分の3、上限1万円を補助します。補助対象機器や申し込み方法などの詳細は、消費生活センターにお問い合わせください。7、消費生活相談。1分30秒。主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによってはトラブル解決のために事業者との交渉をお手伝いします。相談専用電話 042-495-6212。 つながりにくい場合は代表 042-495-6211 へ。相談日、祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日。相談時間、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで。対象者は市内在住、在勤、在学の方。来所、電話による相談をお受けしています。メール、ファクスでの相談はお受けできません。発行、問い合わせ、清瀬市消費生活センター。電話 042-495-6211 代表。ここまでは白鳥瞳でした。 上で知恵の輪第107号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。